マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、現在は日鉄テックスエンジ株式会社にご勤務、そして最初は住友金属工業株式会社鹿島製鉄所に勤務されていたという小野隆さんをお迎えしております。どうぞ小野さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は来てすぐのお話、なかなか時代が進まないなという感じなんですけれども、はい、入社されて、まだまだ仕事が手にはついてないという言い方も変ですけれども、普通の高校を卒業されて住友金属に入られたんですか？
自分らは設備部なんですけど、その関係の同僚はみんな工業高校なんですね。ですから機械屋さん、電気屋さん、建築屋さんという、そういう科目を卒業されて集合教育を受けたんですけど、出身見るとみんなそういう工業高校でした。
あ、なるほどね。じゃあやっぱりもうすぐにでも実践に使えるという方を。
そうですね、
でもそれだけの精鋭をよくね集められましたよね。
いや、当時はね、就職なんじゃないからどこでも入れましたよ。
まあでも19歳っていうとまだまだお子ちゃまじゃないですか。
そうですね、
はい、お家で送られるご家族の方ってもう泣き泣きだったんじゃないですか？
いや、自分は兄弟が4人おるんですけど、
はい、
一番上は地元におるけど、2人はもうその当時はもう出てましたんで、だいたいおふくろもそんな感じで出たしたのかなと。
まあ時代的にそういうご家庭が多かったんですかね。
多いですね。
まあ、長男さんは言わずもがなお家の後を継いで、もうあとはみんな外に行ってっていう。
そうですね。
そういう時代だったんですね。
あとはね、思い出としては、まあ今はあるかどうか知らんけどね、自分らは給料いただくでしょ、そうするとね、1年間ぐらいはね仕送りして、いや、家はそんな貧しくはないんだろうけど、
まあ、全体的にね、
家の
ね
教育として大概ね、少しずつは仕送りしてね、お家の方にはあれだね、送ってたね。
まあ今までお世話になりましたぐらいの感じかもしれないですけどね。
どうなのかな。だけどそういうふうにやりなさいということだったね、最初の頃はね。
仙台からこちらへ来る交通手段っていうのは何だったんですかって、
二通りあってね、仙台からね上野まで特急で来るんです。それともう一つは仙台からね、今度常磐線海沿いに来て水戸まで来るってやつ。水戸からバス。
バス、
もちろん
電車じゃない。
電車じゃないですよ、水戸からバスが出てるから、バスで北田経由しても来るやつと、あとは上野まで行って、上野から鹿島線は開通してたんで、東京駅両国まで行って特急のあやめでこっちに来ると。
あやめって板子までしか来てなかったんですか？もう鹿島まで来てたんですか？
鹿島まで来てましたね、あやめはね。
最初に見られた鹿島のイメージってどうでした、小野さん？仙台はね、町でしょうから。
そうですね、
まあ、城下町だし。
でも最初はね、来た時は水戸からねバスでね迎えに来てもらったんですよ、会社のバスでね。
住友金属さんのね。
そうですね、そうするとね、景色がいいんだね、大洗とかずっと通っていくからね。
綺麗な海だね。
同僚が2人ぐらいと一緒に入ったんで、だいぶ綺麗なとこに、おい来たな、海は綺麗だな、なんてたら、どんどんどんどんところなんかね、北端抜けて、あのあれか、太陽の方に行くとね、ずーっとなんか、えらいあれやな、人気がないとこに来た。降ろされたところはもう沼尾の下だから。
今もちょっとね、沼尾はあのかなりの原風景ですけどね。
上まで来てない時代だから
バスがね、
下に降ろされて、ここから歩けって言われて、どこに連れてかれるんだよ。
登山ですね、登山の始まり。
イメージがね。また寮に着くでしょ、まあ寮は綺麗だったけど、
そっかそっか、寮は綺麗ですよね、できたばっかりだし。
それ10畳3人だから。
一部屋の10畳の
一部屋の10畳畳に3人
3人、
先輩1人に、うん、先輩1人と自分の新入社員が2人、
うん、
3人部屋なんですよ。
で先輩はいらっしゃるまでは1人でその10畳を使ってらしたんですか。
そう
あらまあ、
そういう時代だ、ね。
なんかいろいろ教えられませんでした？良くないことも。
いや先輩からあるやろな。
あるやろな。
でもね、うん、僕のとこは先輩まで優しかったけど、あと交代勤務してたでしょ。
ああそっかそっか。
だからね、会わないっていう人もいたね。先輩に会わないし、うん、あと寝てても途中にね、仕事終わって帰ってくるとゴトゴトゴトゴトする。
うんうん、そっかそっか。
寝られないんだっていうのもあるね、やっぱり。
ああなるほどね。
だけどね、人間関係悪いのは3。
3
悪いんだよ、やっぱり。
やっぱりね、うん、2対1になっちゃうんだ。
2対1で1人は弾かれるから。
そっかそっか。
絶対に。
男性でしょ。
そう、
男性の世界でもそういうのあるんですか。
いや、あるね。
ある、
うん、だからね、うん、僕は入った時は先輩おって仲良くはしたけど、うちの入った同僚がね、その先輩と仲悪かったもんな。
あ、
だから結局はね、うん、じゃあまあ先輩追い出しちゃえっすよ、まあ
どういった感じで追い出されたんですか、
先輩
なんどうやって。
いや、その当時ね、またね、足りないんですよ、量は。
だから今度そうか、人がいっぱい
でね、千葉にね、東の省東水量とかね、うん、あっちに量作ってたから、
どんどん来たんですね、人が。
そうだからね、その当時でまたあちらに移ってくんですよ、う
ん、
だって新しい量に行くから。
そっか、うん、それは希望すると行けたんですか。
行けたね、
うん、でも行かなかったんですか、小野さんは。
めんどくさいもん、
めんどくさい
であと千葉県だもん。
ああそっか。
で遠いし、
あ、
東光寮とか東水寮ってあっちや、東の省だもん。
あ、まあ川渡んないといけないですからね、
逆水門だもん。
あ、
そういうこと、車ないといけないし。
そっか、
うん、
で小野さんは会社までは、まあ、結構沼からってありますよね、どうやって、
勤務はね、あのマイカーだったね。
もう車持ってらしたんですか。
いや、車もね、だから当時はね、イタコの教習所に行ってね、
はい、
免許を取って、それでね、でもちろんあの田舎に車買ってくれなんて言えない時代だから、
うんうんうん、
で自分でせっせっせっせとね、
うん、
まあ1年2年ぐらいね、
うん、
一応貯めて、
うん、
それで車を自分で、あの時代の人はみんなそうだから、
あ、一つね、あの車を持つのがステータスっていうかね、
そういうこと、
そういう時代でしたよね、うん、何の車買われたんですか、今でも思い出すと。
今はね、一番最初はね、うん、あのトヨタさんのスプリンターって、
あら、いいやつじゃないですか。
いや、
ちょっと高めですよね。
そうだね
じゃあ日々のもう欲望を抑え、
そう、
車を買うためにコツコツと。
結構そういう人多かったね。
ああ、じゃあ周りがそうだとね、そんなに苦にはなりませんよね、
う
ん、
そうだね。でね、車買うと、
うん、
今度車を買った分だけ行動距離が長くなる。
そうだ、
そういうこと。
あ、隣に彼女かなんか乗せたりなんかして。
いや、あのね
そのこと
はない。ここはね、ここは女気がないんだよ悪いけど、
ね、
いや本当にないんです。だからもう車を使ってね、だから当時は成田とかね、
うん、
船橋とか
結構遠くまで
行きますよ。あの車ない時はね、結構あの電車で佐原までぐらいまでしか行かないんだけど、
うんうんうんうん、
車持ったら今度は行くよ。だって、
ちょっと都会派センスにあふれた小野さんに変化していったんですね。
そういうこと。
そういうこと。
あの、じゃあじゃあ、みんなね、
うん、
仙台から出てきた時は都会に憧れるから。
そっか。
田舎の人は。
そっか。
うん、いや、うん、鹿島田舎とは言わないよ。
うん。
けどもやっぱり水戸の方向かなかったね。東京、あっちだね。
そりゃ本場もんですからね。どうせ行くならってね。
行ったね。
はあ。
でなかなかね、東京までは自信なかったよ。
まあそりゃそうですよ、車の量だって違う、
まあ、違う高速道路どうやって走るんだよ。
あ、でも高速道路はあったんですね、その時代は。
あ、あります。
イタコから。
イタコはなかったよ。
なかった。
うん、成田かね、富里までぐらいしかなかった。
あ、じゃあそれまでは、
それから徐々にこっち来た。
あ、延伸してきて
高速は。
じゃあ51号はあったんでしょ。
51号ありましたね。
で成田までは行った。
行った、
うん、もちろん舗装はされてますよね。
あ、舗装あったね。
ありました。
でね、当時はね、あと思い出すのは、うん、成田空港が開港の時だからね。
ああ、じゃあまだあの、
これやって
ね、逃走やってて ね、見たことあります、テレビで。
それでね、うん、完成とか何か1年遅れたんでしょ、あれ。
あ、そうそうそうそう、
あの時代だから、
白黒テレビの時代ですね。
そうねえねえいや 下馬学生でね、三人機動隊亡くなったとこも行ったよ。
そうだ、あの時は学生運動もね盛んな時代ですよね。わかりました。ちょっと大変ね、あの面白い話になってきてまだまだなかなか時代進みませんけれども、
すみません申し訳ない。
いやいや、またあの次週も小野さんお話よろしくお願いいたします。
はい、はいはい、よろしくお願いします。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。